ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。11月23日いい日産の日に、奈良県十津川村のホテルスバルの里特設会場において十津川村フェスというものが行われます。これは第2回カーナズキ、これが紹介してそのイベントになったんですけど、村を挙げての大きなイベントということで非常に楽しみにしております。この放送を聞いてくださっている方はぜひ当日お会いできたらなと思います。その場所は電車がありませんので、車でしか行けない、車バイクでしか行けないというところで、ドライブやツーリングの聖地と言ってもいいような場所でもありますので、ぜひ来ていただけたらと思います。その情報は今度こそこの概要欄に貼っておきますので、チェックをしてください。先日仕事で有馬街道を走っていた時に、路肩に一世代前のフィアットパンダが止まっていたんです。で、まあその景色のいい場所でも何でもなかったので、おそらく故障で止まってるんだろうなというふうなことやったんですけど、そして止まってる方、女性の方でした。結構若い女性の方で、すごいかっこいいなと思ったんですけど、その方携帯で電話をしていたので、おそらく救援を呼んでいるんだろうなということで、そのまま通り過ぎたんですけど、通り過ぎた後ですね、ちょっと後悔したんですね。もしかしたら電話をしようとしたけど電話が通じないとか、もしくはどこに電話をしたらいいかわからないとかで誰かに電話をかけているのかなというふうなこともあったかもしれないし、初歩的なミスでエンジンがかからないとか、そういった場面もありますので、そういった場合もありますので、そういうことであれば少し私が見てあげたら解決できることもあったかもしれないので、まあそのまま仕事中でもあったことや、その止まってる場所がそんなに邪魔になるところではなかった、結構広いところで止まっていたので、そういったところから判断してそのまま過ぎてしまったんですけど、その後すごい後悔しましたので、その後で後悔するぐらいであれば、その時にさっと降りていって、で一声かけてあげるということをしたらよかったなと、すごい後から思ったということで、ここでこういうお話をすることで、これからもしそういった場面があった時に降りていくというふうに、まあ自分自身の戒めのためにもお話をさせてもらいました。ということで、今週のテーマ、韓国の交通事情、これについてお話をしていきます。もちろん私は韓国で車を運転したこともありませんし、数ヶ月前に一回韓国旅行をしただけなんで、そんなに分かったことは言えないんですけども、韓国に行った時、やはり交通状況っていうのはすごい気になるところで、道路を歩く時とか、あとはバスをよく利用したので、地下鉄とバスがすごい発達してますから、特に都心部は、その都心部の移動ではバスか地下鉄ということで、バスも結構乗りました。でそこですごく思ったことは、まずは都心部は特にそうやと思うんですけど、まあ、車が多くてもバスが多いですね。すごいバスが多いのはいいんですけど、運転が荒いっていうのが一番に感じたところです。これは逆にこの日本人のホスピタリティあふれるサービスを受けていると、他の国に行くとどうしてもそう思ってしまうのだと思うんですけども、まあバスの運転が荒くて、でまず一つ思ったのが、バスに乗った瞬間に、これ路線バスのことですけど、路線バスに乗った瞬間、席に座る前にもうボーンとすぐ発進していくわけです。そうしないと多分時間が間に合わないとか、渋滞で他の車の間に入れないとか、そういった事情もあるんでしょうけども、バスのドアが閉まった瞬間、乗客が歩いてる途中でもお構いなしに発進をする。しかも発進の仕方も丁寧な発進ではないんですね。パーンとハンクラッチをつなぐような。結構ラフな発進の仕方で、ちょっとよろけたり、高齢者の方であればこけるんちゃうかなというふうなに思うところです。ところがですね、バスの中は高齢者は少なくて、日本ですとバスって言ったらなんか高齢者の乗り物っていうイメージがすごい強いんですけど、韓国はほとんど高齢者、本当にヨボヨボみたいな高齢者というのは見ずに、ある程度年配の方はいても、日本人のような老人っていう感じの人はあまり見かけなかった。たんで、そういった方はあまり出歩いてないのかなというふうに思いました。とはいえ、その発進もすごい荒ければ、運転自体も荒いところがあったんで、バスであっても。ですごい怖かったのが、バスに対して乗用車も遠慮なく目の前を入ってきたりするんで、クラクションの応酬なんですね。バスの運転手も結構イライラした顔して、岩石のような体格のいいおじさんが怒ってクラクションずっと鳴らしてると。で一人のバスの運転手は、 バスをわざわざ止めてドアを開けてお客さん乗せるんかなと思ったらそうではなくて、その隣の車に文句を言ってましたね、韓国語で。まあ韓国語ですから何を言ってるかわからなかったんですけど、まあそういったシーンがあってすごい怖いなと。で、車の流れも見てますと、やっぱり都心部はすごく車が多くて渋滞してる。まあ日本の渋滞と同じですけど、渋滞してると。で、渋滞してるところで日本人と違うのは、日本の交通状況と違うのは、結構グイグイと詰めていくと。そういうところがすごい見受けられました。日本人はお先にどうぞみたいな精神がある方が多いんですけど、韓国人はそういうドライバーが少ないのか、結構みんなグイグイと鼻先を入れていくと。そんなイメージがありました。なので、この韓国の都会は運転したくないなってすごく思いました。例えばこれが東南アジアの方ですと、車が入り乱れてるとはいえ、なんとなくこう穏やかなイメージが強いんですけど、韓国の道路事情は結構殺伐としてるようなイメージがあったんで、すごい運転したくないなというふうに思いました。で、なんでかなと考えたら、これは私の完全な試験なんですけど、韓国人の方は身内とか家族はすごい大事にする。年長者を敬うというところもすごい強いと思うんですけども、逆にそれ以外、自分の身内、家族以外の人には、無関係な人にとっては逆に冷たいというふうなことも言えるかなと思います。それに対して日本人は、誰に対しても親切にしようというような気持ちの方も多いですし、あと、みんながしてるからっていうのもあるんですね。空気を読むというところもすごい韓国人よりは、強いと思うので、それは良い悪いは別としても、一人浮いた行動する、一人だけこう勝手な行動する車って日本でもあると思いますけど、そういった人はどちらかというと冷ややかに見られていると。みんなで守りましょうみたいな、みんなでっていうようなイメージが日本人は結構あるんで、まあそういった意味では世界と比べれば日本の運転マナー、交通マナーはいいなというふうには実感できるんですけど、それに対して韓国人は、まあそういったところはないので、みんながするからっていう意識は多分少ないと思うので、先ほど言ったような我先に行くというふうな状況ですね。これが多いのかなと思いました。以上が韓国の交通状況の私の印象なんですけど、これが田舎の方に行くと多分変わるんじゃないかなと思います。やっぱり日本でもそうですけど、都心で車が入り乱れるような場所で渋滞してなかなか動かないとなったら誰でもイライラしてくると思います。そして自分がちょっとトロトロしていたらどんどん突っ込んでこられるというのも日本でも一緒なんで、まあ、そういった状況が韓国ソウル市内では強いのかなと思いますから、もしかしたら郊外の方に行くとすごい気持ちいい交通状況であるのかなというふうに思いますので、あくまでまあ都心に関してはそういうふうな印象を持ったということで、なんか韓国の交通状況の悪口みたいな感じになってしまったんですけど、決してそういう意味ではなくて、日本との違いというのがあって、逆に日本人は渋滞でもクラクションはあまり鳴らさないですし、結構マナーがいいというのを外に出て感じたというお話でした。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。